にちは。いかがお過ごしでしょうか。ミーフィーラジオです。この放送ではファールンゴン学習者の修練体験談を朗読でご紹介します。今日は制約に違背する重大さという内容です。それではお聞きください。制約に違背する重大さ。文、遼寧省のダファーデシ。少し前のことですが、よく知っている女性の同州に突然深刻な病号が現れ、他県で亡くなったと聞いて大変驚きました。昨年会った時の彼女の異常な様子や、長年の修練状態を思い出すと胸が痛み、修練の厳粛さを痛感しました。同州の夫婦二人は7月20日以前に法を得て師父にお会いしたことがあり、ご主人の方は当時の補導員の一人でもありました。7月20日にファールンゴンへの迫害が始まってから、夫婦二人はずっと法を正す進展についていけず、基本的に7月20日以前の個人修練の状態にとどまっていました。その後、ますます緩めていき、長い間幸せな家庭生活に溺れていました。夫婦二人はよくあちこちへ旅行に出かけたり、子供や孫たちとの団らんを楽しんだりして、人を救うことはしない、あるいはほとんどしないという状態で、他の同州と接触することもなく、ミーフィーの交流文章もほとんど読んでおらず、せいぜい家で連行をして本を読んだりするくらいでした。私は何度も彼らに、ダファーデ氏は師父が要求される3つのことを行い、人を救う使命を果たし、制約を守らなければなりません。さもなければ、道を外れてしまい、旧勢力が安排した道を進むことになり、非常に危険です。と注意を促しました。しかし残念ながら二人は依然としてマイペースのままでした。昨年、師父は二人の身に危険が迫っているのを見て、同州の口を借りて再び刑事されましたが、それでも夫婦は悟ることができず、師父の慈悲によって与えられた良い機会を逃し、その結果、女性の同州が亡くなりました。5月4日の夜、私は夢を見ました。夢の中は、草木も生えず、とても荒涼とした空間で人も少なく、数人の老人と病人、また低い空間に撃ち落とされた数人の鬼だけがいました。私を見るとみんな怯えたような顔をしました。その女性の同州はぼーっとしていて、朴訥な感じで一人ぼっちで歩き回っていて、私を見ると急につぶやき出し、夫に制約を破るようなことを言われたのだと私は感じました。それを言った後、彼女は私を避けてどこかへ行ってしまいました。彼女を探してみると、彼女は小さな荷物を肩にかけて一言も喋らず、戸惑い呆然として何の意思もなく、一人で下の層の空間に向かって歩いていきました。彼女は私に会うためにここで待っていたのだとわかりました。彼女にはまだ叶わぬ願いがあります。それは彼女の夫に制約を守り、使命を果たすことを思い出させるように伝えてほしいということです。夢の中で私は突然とても高い金色の山の上に立っていました。上空に無数の神々が現れ、私の立っている山に向かって列をなしてゆっくりと歩いて、山の上には色とりどりの風船に囲まれた円形のアーチのようなものが立っているのが見えました。いろいろなあでやかな服を着ている西洋の神々、古代ギリシャの神々、 東方の神々などが多くいました。彼らが整列してゆっくりとアーチを通り抜けるとき、歌を歌っていました。その歌詞の最後の言葉が、ふるさとが洪水に浸った、というのが聞こえました。その瞬間、私の顔には涙が溢れ、心の中で師父の計り知れない慈悲を感じました。私は涙を流しながら、師父ありがとうございますと何度も師父に感謝しました。夢から目が覚めるとちょうど朝の連行の時間でした。師父が私にこのようなことを示されたのは、衆生を救う大きなことをさらに努力してしっかりと行い、ダーファーデ氏の責任と使命を担わなければならず、他の道中ができていない部分を引き受けるよう私に悟らせてくださっているのだと分かりました。同時に落語している道中を助け、師父を手伝って彼らを助けなければなりません。ここ数年、私は落語している古い道中と交流してみましたが、中には完全に修練を諦めた人もいて、彼らを見るたびに悲しみの涙を流していました。修練を放棄した道衆や彼らの世界の衆生を思うたび、そして修練が不十分な自分が彼らを救うことができないことで悔し涙を流していました。師父の期待に応えられず申し訳ないと思いました。私たちダーファーデ氏は、落語した昔の道衆を諦めずに、急いで救わなければなりません。私たちは常人に対してさえ、慈悲の心で救うことができるのに、昔の道衆たちをなおさら大切にしなければならないのです。ダーファーデ氏が誓約を守らなければ、その結果は恐ろしいもので、それによってもたらされる損失も恐ろしいものとなり、本当に犯罪なのです。私が見ているものは、あくまでも私個人の次元で見たものであり、そこには自分の修練の要素が含まれており、私が悟ったものも自分自身の境地で見たものであり、道衆の皆さんが法を師として受け止めてくださることを願っています。法にのっとっていないところがあれば、道衆の慈悲なるご指摘をお願いします。皆さん、いかがでしたか？他にも文章を読んでみたい方は、ミンフィーネットのウェブサイト jp.minghui.org、jp.minfi.org まで。それでは今回のミンフィーラジオはここでお別れです。また次回の放送でお会いしましょう。